私たちはただいまレントの時期を過ごしておりますが、来週からはキリストの受難の1週間を覚える受難週が始まります。今ペテロの手紙を読んでいますが、この手紙はキリストの受難を覚えるのに大変ふさわしいものだと改めて思わされています。神様が宣言台教会にこのような導きを与えてくださっていることに感謝したいと思います。それから今日は雨の中でございますけれども、ここまで来るのが大変だったかと思います。こうして皆様と共に礼拝が捧げられる恵みを感謝いたします。神様によって呼び集められたお一人お一人の上に主の豊かな恵みと平安がありますようお祈りいたします。ペテロはこの手紙の5章においてローマのことをバビロンと呼んでいます。バビロンというのはこの時代にはもうすでに廃墟となってしまった都市ですけれども、なぜバビロンという言葉を使っているのでしょうか。ヨハネの黙示録においてもやはりローマをバビロンという言葉に 言い換えています。この言葉遣いは当時のキリスト者に対する抑圧と迫害がどれだけ厳しかったのかということを物語っています。おそらくバビロンという言葉によって福音に反対する悪の世界の中心的勢力ということを言わんとしているのだと思います。従いましてペテロが皇帝であろうと総督であろうと立てられている権威に服従しなさい、かえって祝福を祈りなさいという時に、それはローマによる支配というものがですね、我々キリスト者にとってまあなんだ大きく見ればまんざらすなもんでもないということではないということでございます。ペテロは明らかにローマの犯している大きな罪に対し神様の厳しい裁きが下されるであろうことを確信していました。神は生きておられ、すべて覆い隠されたものまでご覧になられ、公正に裁かれるお方であるからです。神が生きておられるので、神が義人の祈りとその叫びに耳を傾けてくださるので、ペテロは本日の箇所において迫害の中に生きるキリスト者に対し、悪をもって悪に報いるのではなく、むしろ祝福しなさいというふうに励ましているのであります。3章8節には終わりにという言葉がございます。これはこの手紙の結論ということではなく、2章11節から具体的に語られてきた内容のまとめということになります。これまで具体的に語ってきた内容とは、国家為政者に対して服従すること、またしもべと主人の関係についてどういった態度を取るべきか、しもべがですねどういった態度を取るべきか、信者の妻と未信者の夫の関係において信者の妻はどういった態度を取るべきかということが語られてきました。最後にどのような人々にも当てはまる一般的な原則をここにまとめているのでございます。3章の8節から9節の前半までお読みいたしますので、聖書の方をご覧になっていただけますでしょうか。終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。当時ギリシア・ローマにおいて家庭の規約やその家の家訓が教えられるときに、一つ一つの美徳を数え上げながら道徳教育がなされていたようです。ここではペテロもそれに倣って一つ一つ美徳を数え上げていると思われますけれども、謙虚という美徳はギリシア・ローマの価値観には見られない美徳でございました。なぜなら謙虚というのは卑屈なこと、勇猛果敢ではないこととして捉えられていたからでございます。さらに言えば9節の悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはならない、かえって祝福を祈りなさい、このような美徳はまさにイエス様とその弟子たち以外には誰も教えなかった内容であったでしょう。マタイの福音書10章の44節45節をご覧になっていただけますでしょうか。本日の週報のプリントの方に印刷してございます。マタイによる福音書10章44節 45節でございます。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。しかしこういうふうに言われますと、悪に対してとにかく無抵抗であれとか、悪に一緒になって加担しなさいと言われているように錯覚するかもしれません。あるいは結局悪いものずるいものだけが最後には得をするのではないかと思ってしまうかもしれません。そういうことではないのですね。マタイのこの45節ご覧になっていただきますと、あなた方の天の父の子となるためであると書かれていますように、私たちがキリストに似るように、御霊によって愛の実が豊かに結ばれるようにとペテロは進めているのでございます。ペテロの手紙の3章9節に戻りまして、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません、かえって祝福を祈りなさいとありますけれども、祝福するというこの動詞ですね、これはギリシア語でユーロゲオという言葉でございます。祝福という名詞はユーロギアという言葉でございまして、いずれもロゴス、言葉と関係がございます。もともとは良い言葉を語るという意味を持っておりました。ところでこの祝福するということは、旧約聖書では祭司長の特別な権能でございました。祝福すること、良い言葉を語ることに関して言えば、まさに大祭司として来られたイエス様が自ら進んで模範を見せてくださったということが言えるでしょう。ロゴスであられるイエス様が言葉を大切に使われたということは言うまでもありません。イエス様は罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅すことはいたしませんでした。十字架につけられた時にもどうだったでしょうか。畜生とか、なんだこの野郎とか言いませんでしたね。その代わりに、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、自分を十字架にかけた人々に対して良い言葉を語られたのであります。つまり祝福する、良い言葉を語るということは、イエス様の模範に学ぶこと、ひいて言えば世に対して良き知らせである福音を述べ伝えることになるということでございます。この3章9節をですね、実は直訳いたしますとこのようになります。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱を返したりせず、逆に祝福しなさい。このためにあなた方は召されたのです。つまり祝福を受け継ぐようになるためです。ここでこのためにあなた方は召されたのですというフレーズが出てきますが、まあ、少し細かい議論になってしまうんですけれども、このためにという言葉が前の事柄を指すのか、 後ろの事柄を指すのか、学者ごとに意見が分かれているところでございます。つまり召された理由が一体何なのか、前の部分である悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱を返したりせず、逆に祝福するために召されたのか、あるいは後ろの部分である祝福を受け継ぐために召されたのかということでございます。新共同訳聖書の場合は、新改訳聖書もそうですけれども、このためにという言葉が後ろの事柄を指していると解釈して、祝福を受け継ぐために召されたのですというふうに訳しています。ただこのフレーズは同じ形によってですね、ペテロの手紙第1の2章21節にも出てまいりました。ちょっと1ページ戻っていただきまして、2章21節ご覧になっていただけますでしょうか。2章21節でございます。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。ここではあなた方が召されたのはこのためですのこのためというのは、明らかに前の部分の善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶことを指しているということがわかります。従いまして、同じように3章9節もこのためにという言葉はですね、前の部分を指しているというふうに思われるのでございます。従いまして3章9節を意訳いたしますと、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱を返したりしないで、逆に祝福するためにあなた方は神のしもべとして召されたのですよ。そのようにして天に豊かな宝を積むことにより、祝福を修行として受け継ぐのですというような形に意訳できるのであります。なんだってキリスト者は苦しみを受けるため、それを耐え忍ぶために召されたんだって、そんなことがあってもいいだろうかと驚かれるかもしれません。しかしそもそも彼らが選ばれた民として、王の系統を引く祭司として、聖なる国民、神の子として召された、その理由は、彼らが何か知恵のあるものが多かったからでもなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったからでもありません。もともと彼らは貴流人であり、旅人であり、仮住まいのものであり、ローマが支配するこの地においては苦難と抑圧を受けること以外に、それ以外に何も期待することができないような民でございました。そのような状況はですね、召された以降においても何ら変わらなかったということであります。それにもかかわらず、召された者たちは180度人生の方向が転換させられ、イエス・キリストを見たことがないのにイエス様を愛し、言葉では言い尽くせない喜びに満ちあふれ、イエス様のためなら全てのものを捨てて従う者へと変えられていったのであります。一体なぜでしょうか。イエス様はご自身の弟子たちに、イスラエルに政治的な王国が復興され、この地であなた方は栄光に満ちた未来を享受することになるとは予告されませんでした。その代わりに、ご自身が経験された苦しみを弟子たちも同じように経験することになるだろうと予告されたのであります。マタイによる福音書10章の24節25節をご覧いただけますでしょうか。 抜粋のプリントの方にございます。マタイの福音書10章の24節25節でございます。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族のものはもっとひどく言われることだろう。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分だというふうに言われましたけれども、まさにこの点においてこそ、弟子たちがやがての日に受けることになる称賛と光栄と誉れのその希望の根拠があるのでございます。イエス・キリストが低くされた後に高く上げられたように、弟子たちも同じ道を通ることになります。召された者たちの市民権は天にあって、彼らはもはや見えるものに目を留めることをせず、上にあるものを思い、この地で永遠の都を持とうとするのではなく、将来来るであろう天のエルサレムを追求するようになります。召された者たちは信仰によってこの地にあって、虚無に服している被造物全体と共にうめき、共に生みの苦しみを味わいながら、キリストの再臨と神の子供たちの栄光の現れを待ち焦がれ、現在の苦難は将来与えられる栄光と全く比較することができないだろうという約束を信じ、耐え忍ぶように変えられるのでございます。マタイによる福音書5章の11節12節ですね。マタイによる福音書の5章11節12節をご覧くださいますでしょうか。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。預言者たちは皆迫害されました。キリストのゆえに迫害される者は天において大きな報いが約束されているがゆえに、迫害された時喜び踊るのでございます。ペテロの手紙に戻りまして、3章10節から12節まではカッコでくくられていて詩のようになっています。これは詩編34編からの引用でございますけれども、ペテロはこれまで自分が論じてきたことの証拠聖句としてですね、詩編34編を引いているというふうに思われます。3章10節から12節ご覧になっていただけますでしょうか。10節から12節でございます。命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。旧約聖書の中で、たとえ当時自分たちの置かれている状況が厳しい苦難の中にあったとしても、それでも神様の支配と統治を信じました。彼らは命にあふれた幸いの日々を 信仰の目で眺め、舌を制し、悪を言わず、平和を願って追い求めたと証ししています。神様はこのように信仰によって生きる義人の叫びと祈りに耳を傾けてくださり、顧みてくださるのであります。彼らはこのように命にあふれた幸いの日々を信仰の目で眺めつつ歩んだのなら、新約に生きる私たちはなおさら信仰の目でそれを眺めて歩んでいきましょうとペテロは言っているのであります。このような歩みはおそらく神様を信じない人々から見るときに奇妙なものとして映ることでしょう。しかし生徒たちのその奇妙な歩み、不思議な歩みこそ主を証しすることであり、福音を述べ伝えることなのであります。例えばダビデの生涯に振り返って思い起こしてみたいと思いますけれども、彼はサウル王に執拗に追い回され、最終的には敵国であるペリシテに亡命するほどにまで追い詰められました。その間に2回もサウルをその手で仕留めることが できる絶好のチャンスに遭遇いたしましたけれども、みすみすそれらを逃してしまいました。一度目はエンゲリの荒野にある洞窟の中で、サウルがちょうど代弁をしようと洞窟の中に入ってきた時のことです。部下たちは喜びに満ちた声で言いました。主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、あなたは思いのままにするがよいと言われたのはこの時のことではありませんか。ひそひそ話で部下はダビデに言いました。ところがダビデは部下たちの声を制し、サウルに手をかけることをせず、サウルの上着の端だけを切り取って行きました。二度目のチャンスはジフの荒野においてのことでございます。神様はちょうどサウルの陣営に深い眠りを送られて、その機会は訪れました。その時アビシャイはダビデに、神は今日敵をあなたの手に渡されました、さあ私に槍の一突きで彼を刺し殺させてください、一度で仕留めますと言いましたけれども、ダビデはこの言葉を制し、サウルに手をかけることをせず、ただサウルの槍と水差しだけを取って行きました。ダビデは最後の最後まで悪に悪をもって報いることをせず、サウル王に忠誠を尽くし、サウル王を祝福したのでございます。なぜなら主がそれほど遠からずサウルを討たれること、つまり時が来て死ぬか戦に出て殺されるであろうことを確信していたからであります。復讐を主の手にお委ねしたのであります。神様だけが善なるお方であり、復讐は神様がなさいます。ダビデは決して悪をもって悪に報いす、悪口をもって悪口に報いなかったのです。キリスト者のこの奇妙な生き方を通して、不思議な生き方を通して世に福音が述べ伝えられ、また同時に不信者の頭の上に燃える炭火を積むことになるということがここに暗示されているのでございます。私たちが神様に召された目的、それは祭司の務めを果たすことであります。悪に対し善をもって報いること、 侮辱に対し祝福によって報いること、敵を愛し平和を願い舌を制して取りなすこと、このようなキリスト者の善良な生き方は世の人々から見ると大変奇妙であり、大変不思議であり、理解に苦しむのであります。しかしまさにこの不思議さこそが私たちを召してくださった神の力のある御業を証しすることであり、すなわち福音を述べ伝えることになるのでございます。私たちはこの務めのために忍耐しながら御言葉によって養われ成長するようにと勧められています。そうすることによって天に豊かな宝を積むことになり、祝福を修行として受け継ぐことになるからでございます。一言お祈りをお捧げいたします。恵みと慈しみに満ちたもう天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。あなた方はこのために召されたのですと、ペテロが二度も繰り返して言われました。私たちは悪を善によって、侮辱を祝福することによって召されました。それはまさに世の人々からは奇妙で不思議なことに見えるかもしれません。理解することのできないそのようなことかもしれませんけれども、それこそ神様の御力を世に明かしし福音を述べ伝えること、良き言葉を人々に送ること、そのことをもう一度確認させていただきました。私たちの日々の生活の中でもうひとたび一言一言の言葉を確認しチェックしていきながら、この大事な勧めを、この訓戒を私たち忘れずに実行しながら歩ませてくださいますように、そして私たちが天にあるその報いと、天にある永遠の都、そこに思いを向けて歩ませてくださいますようにお願いいたします。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。